間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺あつみです。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ゴールデンウィークですね。
はい、
皆さんはどんなお休みを過ごされてますか。
はい、
週刊日経トレンディはお休みモードの頭に心地よい刺激を与える興味深い商品トレンド情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、黒船ファストフード。このところ海外の新しいファストフード店が次々と日本に進出しているそうです。いずれも本国でトップクラスの人気を誇る店ばかりだとか。既存のチェーン店にはない味わい、スタイルが新鮮で人気も高いようです。編集長、日本初上陸のファストフード店の実力や戦略について教えてください。
はい、これニューヨークに本拠地を置いて世界40カ国以上で展開するイタリアンチェーン、スバーロというのがあるんですが、これが昨年12月に日本に上陸しました。
はい、
主なメニューはね、4種類の生地のピザとソースやトッピングが選べるパスタ、注文後すぐに提供される素早さが特徴なんですね。はい、これね、ピザは非常にボリュームがあって、例えばロールタイプのピザもあったりするんですね。
面白そう。
価格も600円前後と手頃ということなんですね。で、他にも韓国のフライドチキンチェーン BBQ チキンというのも上陸しました。はい、実はね、韓国というのはね、フライドチキン大国なんですって。エキストラバージンオリーブオイル 100% でチキンを揚げるということなんですね。
贅沢ですね。
だからカリッとして香ばしい、衣はね、意外なほどあっさりしていて、油っぽさがほとんどないというものなんですね。他にもチュロス専門店のショコラテリアサンヒネス、これちょっと下からそうですけど、スペインのマドリード本拠地のものが上陸しました。小麦粉と塩だけを練って揚げたシンプルな揚げ菓子です。でどの店もね、日本にこれまでなかった美味しさを提供していて、新しいスタンダードになるかもしれません。
その2、スーパーピート。毎日の通勤通学はもちろん、お休みの日でも靴を履かない日はほぼないですよね。でも自分の足にぴったりフィットする靴を履いている人は意外と少ないのではないでしょうか。そんな靴のフィット感を高めてくれるインソールの人気が高まっているそうです。
これね、アスリートから支持を集めているスーパーフィートジャパンのスーパーフィートというのがあります。
はい、
これはね、医療用の技術を応用してバイオメカニクスに基づいて開発されたものなんですね。これ樹脂製の硬いソールでくるぶしの下の骨を支えて、足の裏側のアーチありますよね。これ要するにアーチっていうのは親指のところ、小指の付け根、そしてかかとってこの三角形あるじゃないですか。この部分っていうのをサポートするんですが、足の形を正常な状態のままキープするというものなんですね。でクッション素材というものではなくて、内側のくるぶしの下にある最強突起っていうのがある、っていうのがあるんですけど、ここをね支えるっていうのが特徴なんですね。ここを支えれば実は自然とこのアーチがね正常な状態に保てるというものなんですね。でスーパーフィートはスキーブーツからゴルフシューズ、ランニングシューズ、ビジネスシューズまでね、いろんな靴に対応しているので、靴に悩まされている人は試す価値があるかもしれませんね。
その3、進化するお酢。お酢は料理に酸味を加えるだけではなく、疲労回復やダイエットなど健康や美容面での効果も見込めるのが魅力ですよね。今では料理用のお酢からそのまま飲める酢まで、たくさんのお酢が発売されています。編集長、時代のニーズに合わせて進化するお酢について詳しく教えてください。
ね、どんどん進化してるんですよね。そもそもお酢は 4世紀から5世紀に中国から伝来したわけですね。で、江戸時代後期の握り寿司の流行で、消費量が拡大しました。もう江戸時代後期ですよ。
すごい昔です ね。
で、古くはね、米酢というのが大半だったんですが、19世紀以降は蜜柑が開発した酒粕の酢やコーンといったね、複数の穀物を原料にした穀物酢というものが開発されたわけですね。で、健康番組で黒酢が取り上げられたのがきっかけで、90年代後半には飲む酢というのがブームになりました、
はい、
ありましたね、はい、玉ノ井酢の蜂蜜黒酢ダイエットというのがブレイクなんですね、で2003年最大手蜜柑が純玄米黒酢というのを開発して、はい、酢の市場は2004年ぐらいにピークを迎えます、はい、最近は飲用酢ブームからね、調味料として実力で勝負する商品が増えてきました、はい、プライベートブランドの安い酢に対抗して優しいお酢、蜜柑のね、というのが登場しましたね。他にも有機栽培の原料の有機育ち、これマルカン酢というところなんですが、それや内堀醸造のサワードリンク専用酢といったものが出てきました。
デザートビネガーが美味しいんですよね。スムリエっていう方が登場して、
そうね、話題になりましたよね、
酢のソムリエ、
はい、で各社の販促活動もね、健康効果によったものから味わいを訴求するものへと変わってきています、
はい、その4、チンしてこんがり魚焼きパック。去年秋に小林製薬から発売されたチンしてこんがり魚焼きパックが発売から3ヶ月で100万個を出荷しヒットしているそうです。その名の通り、電子レンジを使って魚の切り身が焼けるという狙い、ニッチな商品開発を得意とする小林製薬らしいユニークな商品ですね。編集長、このヒット商品はどのように開発されたんでしょうか。
ね、相変わらず分かりやすいですよね、チンしてこんがり魚焼きパック、そのまんまですね、本当にそのままなんですけどもね、最近テレビ CM とかもね、どんどんやってますから、はい、皆さんご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、これは600ワットのレンジならば約3分で魚が焼けるというものなんですね、はい、2回使える使い捨てタイプなんですね、で、これ売れると手応えを感じたプランというのをもとに、わずか5ヶ月というね、超短期間で商品化されたものなんです。で、試作品は50種類から60種類ぐらい作られました、2月に社内提案をして9月には発売されたと、そういうものなんですね、は
い、
で、単身者や共働きの主婦に売れるというふうに予想してたんですが、はい、実は50代から60代の主婦にヒットしたんですね、簡単で、まあ綺麗に焼けるということ、それとあと手間がね、いらないじゃないですか、
洗うのも大変なんですよね、うん、魚のコンロってね、
そういうことが受けたわけですね、で、店頭での売り方も見直して鮮魚コーナーで扱ってもらえるように働きかけたということなんです。これいろいろ実は魚だけじゃなくても、ね、焼けるらしいんですけれども、はい、これ一つに絞り込んだ特徴をターゲットにしっかり届けたということが勝因なんですね、はい、これができるかどうか、目的がはっきりしているというのが、まあ、いかにも小林製薬らしいですよね、はい、
その後、一芸デザイン家電。このところ巣ごもり内職志向を受けて個性的な生活家電が売れているそうです。消費不況にあってもドーナツやクレープを作るためだけの専用器具やユニークなデザインの家電などにはヒット商品が連発しているとか。編集長、今注目の人気アイテムとその人気の裏側について教えてください。
はい、本当にね、いろんな面白い商品が出てきているんですね、はい、で、好調なカテゴリーの典型例というのがお菓子が作れるね、お菓子メーカーなんですね、黒はドーナツメーカー、これはね、ドーナツが簡単に焼けるというものなんですが、他にもビタントニオ、バラエティサンドベーカー、これはね、ワッフルやね、たい焼きが作れちゃうんですけども、ただそれだけなんですよ。本当に超短機能なんですね、だけれどもドーナツが作れるとかワッフルが作れるって言ったようなエンタメ性というのが響いたんですね。
もうデザインもやっぱり重要な決め手になってきているということですよね、 まあ、とはいうものの今は見た目だけで物が飛ぶように売れる時代ではないですよね、はい、このご時世ですから、うん、でこの他にもヒットのキーワードがやっぱりあるんじゃないかなと思うんですけれど、うん、どうですか。
いくつかの、ね、共通項が見られるんですね、うん、はい、それはエンタメ性というものとそれと単身世帯というのがキーワードとして上がってきます、はい、小型のコーヒーメーカーや一人用のグリル鍋というのが、まあ、好調なんですね、うん、まあ、これは単身世帯というのを意識しているんですけども、うん、超小型サイズとデザインの相乗効果で売れてギフト需要も多いんです。で最近は小規模メーカーを中心にデザインや機能がユニークな生活家電がいろいろ登場しているんです、はい、番組の後半では実際に今注目を集めているこうした一芸デザイン家電の最新商品についてその実力をご紹介したいと思います、はい、
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、
はい、今日は番組前半でも少しお伝えしました一芸デザイン家電について、実際に注目の最新製品を紹介しながら実力について紐解いていきたいと思います、
はい、先ほども、ね、お伝えしたんですけども、はい、今ヒットしている、まあ、一芸家電あるいはデザイン家電というのを理解するにはいくつかのキーワードがありますよね、うん、はい、宮永さん何でしょうか。
エンタメ性と単身世帯ですよね。
はい、その通りです。
はい、あ、よかった、は
い、でね、ドーナツメーカーといったような限られた用途に特化した単純な商品は作る過程で非日常を楽しめるエンタメ性というのが受けています。一方で単身世帯が増えてシングル向けのデザイン家電というのが人気なんですね。この番組でもね、以前にお伝えしたんですがパナソニックのアラサーの単身者向けの黒い生活家電覚えてます？
いや、これ私アラフォーの私もこれ食いつきですよ。かっこいい。
ナイトカラーという商品なんですけどもね、うんうん、これが実は計画費2倍の売れ行きなんだそうです、はい、見た目だけではなくて日本人に合った尖った個性を持つこともポイントなんですね、うん、フードプロセッサーで有名なクイジナートもありますね、はい、これも日本では小型のスティックミキサーが売れ筋なんだそうです、
あれ憧れなんですよね、デザイン家電。まあ、具体的には今どんな商品が売れているのかちょっと聞いてみたいと思うんですが、例えば調理家電ではどんなものが人気ですか？
面白いものがいろいろ出てきてるんですけどね、うんうん、一つはウィナーズのクロワクレープメーカーというのがあります、はい、これはね、逆転の発想なんですよ、何かというとこれクレープを作るものなんですが、はい、作りにくいじゃないですか、こう平らに薄くするのは。
そう、難しいんですよね、うん、
それを逆転の発想というのは、はい、容器に入れた生地に加熱した機器を上から押し付けるという、その上から押し付けるというと綺麗に薄くつくじゃないですかっていうものなんですね。
あー、面白い。いわゆるアイロンのその丸い版みたいなものを上から押し付ける感じですか？
まあ、そうですね、そうですね。これ本当写真を見ないとちょっとわからないかもしれないですけどもね、
表現が上手くなくて、
うん、ただ本当になるほどその手があったかっていう感じですよね。あと、レコルトポットデュオというものは、はい、1人から2人用のね、超小型グリル鍋です。これ鍋料理だけではなくて蒸し料理や焼き物もできるんですね、はい。もう一つ面白いのはドルチェグストサーコロというものです。これネスレのものなんですが、これもね、なんて表現すればいいですかね、円形のエスプレッソマシーン、
エスプレッソマシーン
なんですね、うん、そのままね、インテリアにもなりそうな、ちょっと非常におしゃれなものなんですよね。ただこれ専用のね、カプセルが必要になってきて、うん、1杯あたり50円程度かかるということなんですが、ただ操作や使用後の掃除も簡単っていうことなんですね。
嬉しいですね、本当にどれもなんか愛らしいというか素敵なデザインですよね。この他に注目すべき家電はありますか？
まあ、いろいろあるんですけれどもね、はい、差別化が難しいとされていた扇風機、うん、これが今注目なんですね、うん、以前ご紹介した、ね、ダイソンの羽のない扇風機あったじゃないですか。 あれもびっくりしましたよね、うん、それに続いて個性的な製品が続々と登場しているんです、はい、例えばエレファンというものね、うん、これイディアインターナショナルのものなんですが、蛇腹構造のパイプから風が出る仕組み、まあ、もう扇風機の形を全然してないわけなんです。これ何がいいかというと吹き出し口を好きな方向に向けられるんですね。
あ、じゃあ蛇腹になってるから、うん、もしかしてこれエレファンって、うん、エレファント象の鼻を蛇腹とかけてるんですか？
ね、似てますよね。だから例えば本当に頭だけに当てたいとかね、そういうようなものができるということですね。 あとグリーンファンっていうのもユニークですね。これバルミューダデザインのものなんですが、羽の外側と内側で形が違うんです、その違う羽から出される2種類の風が入り混じっていて、広範囲に柔らかく届く風になるということなんですね。このなんか自然な風がこう来るというような感じなんですけどもね、
硬い風が来るんじゃなくて自然な風が来ると、
そういうものらしいです。
いいですね。
で、弱モードの消費電力が待機電力並みの4ワットというところも魅力ですよね。すごい。5月上旬発売の予定です。
丸い枠の中で羽が回っているという扇風機のイメージってあったじゃないですか。今までそれ扇風機といえばそれっていう、それがこれからは変わっていきそうです ね。
本当に常識を覆すような商品っていうのが続々出てきているんですね。
でこの他にもこうした変化が目立つカテゴリーというのはありますか？
はい、アイロンなんですね。このアイロン市場は年々ティファールブランドの存在感が増してきています、人気の秘密はスチームの量というのを前面に押し出した商品性なんですね。スチームの量が多いだけではなくて、粒子も細かくて繊維の奥まで浸透しやすいというものなんですね。
そういった工夫があって、
あとね、面白いのが触っても熱くないアイロン、
っていうのね、そんなのあるんだ
ちょっとびっくりなんですけども、これは九州電力総合研究所というところが愛知調理器と同じ仕組みを使う触っても熱くないアイロンというのを開発中なんですね。専用台に載せている相手だけ台の方が発熱して、専用台もアイロンを離せば数秒で火傷しない温度になるということなんです、今年度内の商品化を予定しています。
お子さんがいる家庭には本当いいですよね、週刊日経トレンディ、今週は一芸デザイン家電についてお送りしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
いろんな楽しいデザイン家電、一芸家電なんですけども、欲しいものありました？
私はやっぱりこう以前ご紹介したことのあるバケットも焼けるホームベーカリー、ティファールのホーム&バケット、これが欲しいんですよ。
なるほどね。
ホームパーティーとか開くときにいいかなっていう
ね。
私
はね、この円形のエスプレッソマシンがいいですね。
さすが、なんか編集長の部屋にあるのがなんか似合う感じがする、イメージがつく感じがする。
そんなイメージじゃないんですけどねまあでもね、エスプレッソマシンが欲しいのかどうなのかというと、このデザインのものがこうあるとインテリアとして楽しいかなとか、そういうような選び方になってくるんですね。
あ、
この形がいいっていうような、そういうような選び方。
エスプレッソマシンが欲しいというわけじゃなくて、
そう、
このデザインのエスプレッソマシンが欲しいと。
そういうところが、最近のね、こういったユニークな家電のポイントなんですけども、以前ね、うちでもその巣ごもりっちって言ったじゃないですか、最近ね、こう家の中を楽しくする、リッチにするっていうような動きが非常に消費スタイルとしてね、まさしく我々が予測したのが当たってるなっていうような印象でもあります。
さすが
週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。